京都ノルウェーゼミ。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、ノルウェーゼミは本当に豊かに暮らすとはどういうことをテーマに北欧から学んできたゼミです。
はい、今日はいつものゆうたろうさんとめぐみに加えて、ゲストをお招きしております。京都ノルウェーゼミの顧問でいらっしゃいます京都府立大学公共政策学部福祉学科神掛俊博先生です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
こんにちは、神掛です。よろしくお願いします。
このゼミがいよいよ今度のゼミで最終回ということになります。
はい、はい、お知らせします。次の日曜日です。2020年3月15日日曜日、記念講演会を13時30分から始めます。場所はいつもの通り京都府立大学です。烏丸、地下鉄烏丸線北山駅を降りて南に徒歩7分ぐらいのところです。その後お別れ会もさせていただきたいと思います。ぜひ皆さんご参加ください。お待ちしています。
このゼミはね、25年ほど続いて200回以上やったんだけども、
そうですね、
先生の教授体感に合わせましてスタッフも年取ったから、
いやいや若いですよ。
若いか
卒業、ね、
卒業しようかと、
うんうん、はい、ちょうど3月です。
それで最終の記念講演会が今度の日曜日にあります。
はい、
参加無料ですので皆さんたくさん寄ってください。
はい、
その後、まあ長いこと頑張ってきたから僕たちスタッフ自体もお別れ会をやるか、はい、と予定してま す,
そ, うです、ね、
それもよければご参加ください、はい、よろしくお願いします。
はい、お待ちしてます。
はい、25年間先生よく頑張っていただきました
お守りをしていただきました。
私が1994年に、ノルウェーで在外研究をして、帰ってきた年の秋ですね、京都立大学の公開講座としてですね、始まって、それをウィングス京都でやる、特別講座に引き続いて、その後その参加者のメンバーの方がですね、初代の代表である川端よし子さんが声をかけられて、自主ゼミとして京都ノルウェーゼミが発足しているということですので、その前史まで含めて25年間やったということですね。
はい、うん、いろんなゲストの方が来てくださいましたけれども、なんといってもやはりノルウェーから来られている方とか、あとはノルウェー大使館の方がお話に来てくださったりしたっていうのは本当に思い出深いですね。
そうですね、ゲストもいろいろ来ていただきましたし、1回が1時間半が 2コマ分、
はい、
3時間ぐらいで200回超えますので、大学の授業で言えば90分授業を400回やってるということなので、ノルウェーに関することで、日本でずっとこれをやり続けてるという点では大変ユニークなゼミであったというふうに思います。
はい、25年前は今みたいにインターネットもなかったので、もう本当に私たちは先生が紹介してくださるスライドを拝見するのがすごい新鮮だったことを覚えています。
94年に在外研究でノルウェー の, 南の方の小さなリレーさんという町に住んでましたけれども、その時はね、6ヶ月の間に2度だけファックスで大学から、緊急な予定がですね、送られてきたということで、まだファックスの時代ですので、 Windows95 っていうのが普及する前、世界は非常に遠かったという印象がありますね。
今でしたらね、もうスマホで
ね、
ピピパパプブ、
ね、世界中どこにいても返事が返ってくるので、うん、どこにいるか分かんないというような状況ですけどね、
はい、
はい、まあそういうところから出発をしているっていうことですね。
うん、主に、はい、その先生の、まあ、本業、
はい、
が福祉関係やから、特にその辺をたくさん教わったんですけども、特に今から、まあ、今日の放送でも特にその言いたいなというノルウェーの特徴みたいなとこって、どんなとこが
はい、ノルウェーは北欧の福祉国家として知られていますので、福祉の水準が高いということはみんな知ってるんですけども、なんでやろうっていう、そういう好奇心があったんですね。で、行ってみると普通の人たちの日常の暮らしの質が高いので、その結果福祉の水準もそのレベルに合わせて高いということと、それを実現するためにはね、女性の社会における地位が高い、まあ、女性が社会進出しているとか男女平等であるとかですね、その男性も女性も労働時間短くて皆さん働いてですね、それで福祉社会を支えているという、この女性の地位の高さと普通の人の普通の暮らしの質の高さという、この2点がね、その北欧の国の福祉が進んでいる土台にあるということが分かったということですね。半年の間にとにかく人口が8500人ぐらいの小さな町ですのでね、そこの市役所に頼んで、全部市役所のやってることを見せてくださいということで、私は福祉の現場だけでなくって、学校からですね、全部をカメラを持って写真を撮らせてもらいながら行政のやりようっていうのを全部見てきたわけですね。ですからいつもカメラとメモ帳を持ってうろうろしてるので、お前は本当に大学の先生か言って言われましたけれども、地元の新聞が一面使って全部紹介してくれたので、皆さんどこ行ってもああお前が来たんかっていうので歓迎してもらった思いがあります。
いろんな条件がいい条件として重なったと思うんですけど、今先生は公共政策学部のご所属でいらっしゃいますけれども、当時は、学部名としては、
ね、はい、女子短期大学部生活経済科というところの所属でした。でその後それが4年生の学部としてですね、福祉社会学部というのになりまして、11年経って、公共政策学部というふうに変わりましたので、私自身は京都府立大学で3つの学部をですね、移動したということです。
今そのおっしゃった生活学部とか福祉
生活経済科、
あ失礼しました、はい、生活経済科福祉
社会学部
社会学科っていう、その切り口がやはりすぐにノルウェーの社会に入っていけるような視点で研究を進められていったのかなっていう印象を受けます。政策からこう上から目線ではなく生活者目線で調査に入っていかれたのが、やはりこの25年続いて私たちも直行させていただいている魅力かなというふうに思います。
はい、家族を一緒に行けましたのでね、向こうの家族の人たち、まあ子供たちの同級生なんかも含めてね、いろいろ交流することができたので、生活の中身が分かったということなんですね。休日どうやって暮らしているかとかですね、まあ、場合によっては家を訪ねますので、その冷蔵庫の中を見せてほしい言ってですね、皆さん断られることなくそれぞれの家の冷蔵庫がですねどうなってるかというので、その暮らしぶりをつぶさに見てくることができたというのは、これは大きな都市に行ってですね、例えばオスロという50万人ぐらいいるところで、オスロ大学に私が所属して生活していたんではなかなか分かんないこと、まあ日本でもね、東京に来てね、東京大学や早稲田大学に所属して日本人の生活が全部分かるかというとなかなか大変かもしれないので、そういう点では小さな町だったから良かったなということはありました。
ね、日本どういうかね、ノルウェーもね、1970年頃までは貧しかったんですよね。
貧しい
のはね、貧しいというか、
20世紀の初めぐらいは ね大変貧しい、まあ、ノルウェー、スウェーデンどちらもそうですけども、国民の4分の1ぐらいの人がアメリカに移民していったっていうぐらい、自分とこの国では養うことができなかった時代っていうのがあるんですね。まあ、だから気候も非常に厳しいので、そういう意味では豊かな国とは言えなかった時代が100年ちょっと前はあったということですね。
それが僕なんかものすごく羨ましいぐらいの豊かな国になってる、うんうん、で日本もね勤勉や言われてね頑張ってきてるんだけどね、うんうん、なんで僕が思うようなその幸福市のね幸せな本当の豊かな国に僕は日本はまだまだなってへんなという、うん、それがいつもねどこがどう違ったんやろと、うん、それがいつも僕がねこのデミでいつも僕自身が研究のというか勉強のテーマにしてる最たるもんがそこなんやけどね、うん、日本人も勤勉やん、ノルウェーの人も勤勉やしね、同じような小さい国やしね、うん、資産がむちゃくちゃあるわけでもないのに、うん、なんで片や満足いくぐらいの水準になって日本は満たされへんのかなって、それがいつも疑問で、その辺をずっと勉強してきたつもりなんやけど、
はい、1994年にね、うん、向こう行ってた時にあるお年寄りの家を訪ねたら、よく我が家を見ろと、そのテレビから家電製品から車からね、象印のポットまでね全部日本製やと、こんだけ日本の製品がノルウェーの我が家にもあるぐらい君とこの国は豊かやのに、なんでこんなノルウェーの北の果てまでねその福祉の勉強に来るんや言うて、えらい不思議がられたのを覚えてますね、
うんうん、幸せってその人その人で違う基準があるじゃないですか、お金が大事っていう人もいれば、うん、いやお金じゃなくって何なんだよって思う人もいらっしゃるので、そのノルウェーの人たちが求める幸せにきちっと政策が対応しているっていうことなんでしょうかね、うん、
だからその頃の経済力をその例えば土地投機とかにね使ってしまったら、それは人々の生活を良くするっていうことにはならなかったと思うんですよね、うん、だからその時日本が経済力を一番持ってた時に、その普通の人たちの普通の暮らしの質を高めることができるようなその公的ないろんな福祉の制度でもそうですし、女性の地位でも高齢者のためのものでも障害者の政策でも進めていたら、もっと違った国のあり方になっていたんではないかなということを思いますね。よく石油がねノルウェーは取れるから、まあ1970年代に入ってからですね北海油田を掘っているんですけれども、まあヨーロッパでは石油輸出してる国の最たるところなんですけども、その上がりはね年金基金というのに積み立ててるので、石油が取れてそれを元本にしてね福祉にお金を回してるんやっていうのはちょっと違っててですね、うん、だからやっぱり普通の国としてその国内でお金をどうあまりその格差を生むような使い方ではないやり方にね使っているんだっていうのが、まあ積み重ねていくと今日の違いにまでいってるんではないでしょうか。
あっという間に時間が来てしまいました、また最後のお知らせです。3月15日日曜日13時30分、午後1時30分ですね、京都府立大学でお待ちしております。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。